日刊深夜会食木曜版サロンド上田。皆さんこんばんは、一平リット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。本日サロンド上に来ていただけたのはこの方です。
はい、ストロンボリマユです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、前回に引き続きまして出ていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。2回目も出演で、
はい、世間一般的には、なんだ、脱炭素とかっていう話が、
うん、はい、
ガンガン出回ってて、
そうですね、
まあ、去年の何月頃だったかね、ゴミ袋の有料化というものを、無理やり、やられちゃいまして、
そうでしたね、本当に。
で、まあ、システムっていうか、あの規則ができる前っていうのは、
はい、
普通にやっぱりもらってますよね。
あ、もらってました。全然エコバッグとか使わなかったです。
で、まあ、やっぱり変わりました。
変わりましたね。とりあえずもらわないようにするためにエコバッグを持つようにはなったんですけど、ただやっぱ忘れちゃうこともあるので、そういう時はもう最近は大きめのカバンを持つようにして、買わないように、うん、でもエコバッグなくてもいけるように、なんか前まで小さめのカバンだったのをちょっと変えましたね。
なんだろうな、これ、この、まあ言いたくないけど、このバカなシステムっていうのは、はい、まあ正直、どう思います？
いや、なんか結局なんかスーパーでもらわなかったり、コンビニでもらわなかったりすることによって、こうゴミ袋がなくなっちゃって、みんな結構やっぱ小さいビニール袋を100均とか、そういうとこで買うっていう風なことも聞くので、減ってんのかなっていう疑問はありますね。
まあ、減ってはないですよ。まあ、減ってないっていう言い方はどうかと、さすがにそこまでは言わないけど、気持ち減ってはいると思いますけど。
なんかね、コンビニでもその、買って帰る人より、やっぱりエコバッグの人が多いですって、報道はされてますけど、果たしてっていう。
まあ、なんだろう、その、今までこの、使ってた割合っていうか、そのバランスが変わっただけで。
はい、そうですね。
で、なんだろうな、もらってたゴミ袋だって、そのまんま結局捨ててるわけじゃなくて、いろんな、本当にゴミ袋になってるわけで。
ですね。
その、まあ、最後まで使い切るっていうことが、まあ、ほぼほぼできてた状態だったのかなと思うけど。
そうですよ、本当に。だから、至る、なんですか、家庭で出る至るビニールをこう、確保するかみたいなのに今、躍起になってるような感じ。
で、まあ、こう、なんだろうな、根本的な話をすると、
はい、
捨てるやつが一番悪いっていうのが、まあ、そもそも論なんで、量を減らすっていうことじゃなくて、捨てるやつをどうにかしろよっていうのが、で、まあ、
そう。
まだ日本は、なんだろうな、そんな街中に、まあ、ある程度散らばってるっていうか、落ちてることは、まあ、多少なりとはありますけど、まあ、ああいう海外のやばいようなところよりは、はるかに まあある程度街中は清潔になってるし、
そうですね、
まあこの何だろうな、捨てること自体がまず問題な、だからやる、なんだ、締め付けるっていうか取り締まる方向が まず間違ってるから、
そうですね、
うん、いかんのかなと。
まあ一番手っ取り早かったんでしょうね、なんかこれなくしたら姫じゃないみたいな、
うん、でまあそういうねデータも出てきやしねえし
そうそうそう、もう1年以上ぐらい多分始まってるのに、なんらなんもないですよね。
まあ出したら自分たちに都合が悪いから、まあ出さないんだよね
そうですね、もう何でもこの国はあんまりなんか根拠なくなんかこうしますって結果何っていうのが全くないですよね、
うん、でね、また、うん、今度もなんかコンビニのスプーンだフォークだっていうものをやっつけようぜっていう話が、
うん、そうですね、本当にコンビニっていうその利用価値分かってますかって感じしますよね、
うん、
普通みんな家で帰れないからコンビニで買って外で食べるっていうことになってるのに、
うん、やっぱなんだろうな、うん、バカなんじゃねっていう
ね、本当に。
でまあこう自分の仕事柄こうプラスチック嫌なもんですから、
あ、そうなんですね、じゃあちょっとなんか嫌な感じですね。
うん、まあまあ正直今なんだろうな、脱炭素っていう言葉が、まあ、そもそも間違ってると、まあ、正直思ってて、
うーん、
脱じゃなくて減なんだよな。
あ、確かにそうですね、言葉としては、
うん、まずそのゼロにするっていう方向が、まあ、そもそも間違ってて、
うーん、確かに
今よりそのなんだろうな、環境が悪くならないようにじわじわ落としていければいいっていう感覚でまずやっていかんとしょうがないのかな。でいきなりこうなんかゼロにしますとかいう、
そうですね、
そういう話が出てくること自体がやっぱなんか頭悪いなと。
そうですね、なんか急にね、確かに100ゼロっていうか、
まあまあ正直できるもんならやってみろっていうのが
絶対できないですよね、
うん、まあね、こう、うん、なんだろうな、火力の発電も減らそうぜとか言ってる、
うーん、
でまあ減らすのはいいけどそこから先どうすんのっていうものは、
そうですね、結局減らして原子力とかの方に移行しちゃったりとか意味ないですよね。
まあなんだろうな、まあ正直事故らなければ個人的にはあってもいいのかなっていう気はするんですけど、
うん、そうですけどね、こんだけね災害大国なので、
まあなきゃない、
ね、いつ何がね起こるかわからないというところは、
でね、まあ再生可能エネルギーとか言ってる割には再生可能じゃねえしとか、
うん、なんかこんだけ科学が進んでもなんか進まないところは進まないのか、何なんでしょうね。
うん、まあなんだろうな、まあ そもそもなんだろうな、太陽光、まあなんだろう、自前っていうか、なんかまあ以前なんか師匠も QIC かなんかで言ってたけど、なんかちっちゃい、
はい、
水力発電を、なんか水力発電っていう発電じゃないけど、なんか、
うん、
なんかそこら辺なんか1軒2軒ぐらい回せるような電気をなんかできるっていう、なんかそういうシステムをどこそこ作るとか、で今日本の火力発電だってそんなに二酸化炭素を出さないような 高性能なやつができてるけど、もうなんかよそに展開しないで撤収しますとか言ってるバカもいるし、撤収、日本はそういう高性能のやつがあるけど、よそにちゃんと提供しないですると、まあ性能の悪い中国とかああいうところが作って意味ねえじゃんっていう、結構なある程度のとこからは話は出てるんだろうけど、聞く耳持たんで撤収するとか言い出します。バカなんじゃねっていう。
なんかね、日本になんか二の足踏んでやらずに結局他の海外に先取られて後で追っかけていくっていう、なんか謎の、
やっぱなんか正直今政治家っているんかなっていう、なんかスパコンでいいんじゃねとか思いだ
もうそっちの世界にいてしまいますか。それはそれでどうなるのか。
まあ明らかに人間より計算できるし、
まあそうですね、ちゃんとした理論的な考え方は導き出してくれますよね絶対、
まあ今のバカ政権よりは正直、スパコンで
確かに
いいんじゃないとか、ね、
そうですね、本当によ
っぽどいいなんか政策とか
確かに
やってくれそうな気はするけど、
なんかねコロナとかもやってくれたらなんかどうしたら減っていくとか出てきそうですけどね、確かに
やっぱなんかまあバカなんでしょうね。いや今なんかこの前なんか普通に仕事中とか思ってたけど、
はい、
今政治家とか財務省とかああいうところの看板掲げて仕事してるやつって、
はい、
どういう気持ちなんだろうなとか、大手を振って私政治家ですとか財務省に勤めてますとか言えるのかなとか、
確かに官僚側はちょっとどう思ってるんでしょうね、そう今まで内部を守ってきた側からしてなんか誇れる仕事じゃなくなってきてるような気がしますね。
今のこの状況で私政治家ですって言えるなんか顔のなんだろうな、面の皮が厚いっていうのは、
いやいやでも多分今の何ですか、ちょっと大丈夫かこいつらっていう政治家は私たち政治家ですって多分堂々と胸張って言うでしょうね。
やっぱなんかそういう人間だから政治家になれんだろうな。
いやいやそうですよ、で本当にね国を変えたいとかこう希望を持ってる子たちが言いにくいかもしれないですね、変えたいけど変えれないしっていう、
なんだろうな、やっぱそう、やっぱなんかそういう頭の違う方向に向いてる人しかやっぱ政治家ってあるねえだろうなと思いながら、
まあね、
考えてますよね。
そうですね、なんか沿道とかでこう若手の議員じゃないですけど市議会議員とかがこう沿道に立ってこうすっごく謙虚にやってる姿を見たりとかするとなんかこの人たち頑張ってほしいなとか思いますね。
なんかやっぱなんだろうな、この前の都議選とかも投票率とか散々、
はいはい、いやなかなかねこのタイミングでなんかやるべきなんですけどね、逆にだから都民が行かないといけないとは思うんですけどね、なかなか行けない状況だったりとか精神的なところがあるのかなって
苦しめられてるはずなのに行かねえっていう、なんか
なんかね、
どうすればそういう頭になるのかが、まあ正直確実に自分たちで変えれる 手段があるのに、
うーん、そうですね、
それをなんかわざわざ放棄するっていうのは、
うーん、
いかがなものかなという、まあ、
でも私そういう考えになったのって本当 FMC 入ってからかもしれないですね。自分たちで変えれる手段は選挙っていうのは、そんな考えなかったですよね。
まあ言ってる党の本人もなだで選挙は、
ね、ですか。いや、今後は行こうとか思いますけど、それまではなんか、いや行ってもどうせもう決まってんでしょみたいな、この人がなるんでしょみたいな、なんかちょっとあんまり自分事じゃなかったなっていう。
でもやっぱ確実にね変えれるチャンスが、
いやそうですよね、
もうね近々やるでしょうから、
いやこね今こそ国民は立ち上がって投票に行って、ダメな政治家はもう排除するぐらいの覚悟がないとちょっとやばいですよね。
本当ね、今のバカ政権でいいって思ってる人がいるっていうのが怖いです。
いやちょっとねそういう偏った人もいるのは仕方ないとは思いますけどね。でも6割ぐらいは投票に行ってないんだから、その6割が投票に行けば絶対ひっくり返りますもんね、数字的に言うと。
ね、ちゃんと行ってくれよとか、
いやね行ってほしいですよ本当、自分も含めて行かなきゃとは思います。
まあいろんな意味でなんか、まあ、なんか四六時中、なんか四六時中ってわけでもないけど、
はい、
なんか頭の片隅になんかずっとなんかこういう問題を抱えながら生活してるっていうのなんか嫌な感じだし
ですね。本当こうそんな心配はねせずに、なんか楽しく人生生きたいですよね。
ね、もうなんか楽しくいい生活だぜとか思いながら、
はい、そうそう本当にね
生きていけるんだったらいいけど、
はいそんな未来になることを、まあ、すごい壮大なテーマになりましたね。
まあね、あいろんな意味でチャンスが本当に目の前にありますから、
はい、
そういう権利っていうものを行使していただけるといいのかなと思います。
はい、
それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日8月13日生まれの有名人の方々です。1946年生まれ作家の松山猛さん、1961年生まれ俳優の近藤芳正さん、1969年生まれタレントのコンバットマンさんです。おめでとうございます。明日は左利きの日、イギリスのレフトハンドクラブが制定、提唱者の誕生日がこの日だったそうです。まあ本当にこう目の前に自分たちの考えが変えれるチャンスが、生活があるので、皆さん意識を持って投票に行っていただけたらいいなと思います。明日は金曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた次回。